今日のところはイザヤ書の45章の1節から7節までです。キュロスっていうのは、これは世界史でもちょっと詳しいものが出てくる人ですね。ペルシャの王の名前です。ペルシャ帝国っていうのが、新バビロニア帝国っていうのが起こった後で、中近東といった非常に広い範囲で次ペルシャの帝国ができたんですね。その王の一人です。で、この聖書が書かれている領域というのは、世界で最も大きな支配権を持ったような世界的な大国っていうものが次々で起こってきたところですね。ここのキュロスはペルシャの王なんです。今から2500年余り前です。ここの舞台は今から2500年余り前だということを知っておく必要があるわけですね。日本ではまだ全く文字も何もなかったという時代です。文字の文献が中国の漢字をもらって初めて出たのが紀元712年の古事記だったわけですね。今から1300年前、2500年前に非常にこういう高度なことがすでに書かれていたということです。で、そのペルシャの前は新バビロニア帝国で、そのもう一つ前はアッシリアという大きな帝国があったわけですね。そういうふうにそのあたりの一体を支配する国にいつもこの聖書を書いた民は巻き込まれて、そして征服されたり追い出されたり国を滅ぼされたりしていったわけです。で、このキロスという人は何をしたかというとですね、このイスラエルユダヤの民はバビロン、このもう一つ前の新バビロニア帝国によって滅ぼされてですね、そうして遠いバビロンまで1000キロ以上も離れたところへ多くの人たちが捕虜となって連れて行かれたわけです。普通はそれで滅んでしまうわけですね。完全にこの民族は消えてしまうのに、不思議なことにこの聖書、神の言葉、旧約聖書でしたけれども、それをもとにしてその捕虜になっても集まり続けたわけです。そうしてほぼ半世紀が経った頃、不思議なことにこのキロスというペルシャが起こったわけですね。今度新バビロニアが滅んだ。だこのペルシャの王がですね、そういうふうに捕虜になって連れてきたれた人、不思議なことに元に返してやるということが起こったわけです。これも非常に不思議なことなんですね。非常にたくさんの人たちを返してやると。それでですね、この聖書はこういう不思議なことが本当に考えられないことが現実の歴史の中で起こったわけです。それですぐ手前のこの今日の45章のすぐ手前の、行のところ、キュロスが出てきますね。キュロスに向かってすぐ隣の45って書いてある、すぐ隣右ですね、44の28節のところです。キュロスに向かって、私の牧者、私の望みを成就させるものだと。こういうふうにですね、ペルシャの王、もともと本当の神様知らなかった人なんだけども、それを神様が用いてですね、神のご計画をこの歴史の中で成就させろと、そうして使われるんだって言ってるわけです。で、それと、この45章とか45とか234とか番号っていうのはずっと後の時代にできたので、原文はずっと続いてるわけですね。で、最初に書いたイザヤ、このイザヤと名前付けられてますが、それはずっと続いてるわけです。この28とか45の1とか関係なくてついてるんですね。で、それで、すごい45の1につながるわけです。主が油を注ぐっていう、この言葉はですね、現在の日本では油を注ぐということは、例えばなんかで腹立ったのに油を注がれたように、もっと腹立てだと、そんなふうにしか使わない。ところが聖書では非常に重要な言葉で、この言葉が全世界にみんなに知られるようになったんですね。油を注ぐっていう、ここはヘブライ語で書いてあるわけですが、これはマーシャハっていうわけですね。油を注ぐっていう、で、注がれた人のことをマーシアハっていうわけです。マーシアハっていうヘブライ語を英語風に言ったらメッサイアになるわけです。で、日本語風に言ったらメシアになるんですね。で、それのこれのギリシャ語、これはヘブライ語で書いてあるんだけども、ヘブライ語を読めない人たちのためにギリシャ語に訳されたわけですね。キリストよりもだいぶ前に。そのギリシャ語ではですね、その油を注ぐっていうのはクリオーっていうんです。で、注がれてきたクリストスっていうんですね。ですから、ここのギリシャ語はここにクリストス。日本語ではキという発音でして、キリストと言いますけども。だから、この油注がれたっていうのがですね、クリストという意味なわけです。 メシアというのはヘブライ語。そういう意味でこの言葉が全世界に知られるようになったということなんですね。だからこの油を注ぐってこういう特別に配合された非常に貴重な香油なんですね。それをなんでこのように王とか大祭司に注いだかというと、神様の一番大事な神様の本質を注ぐと、神様の力やそのいろんな力支配力とかですね、そういう意味で油を注ぐって使うわけです。だからイエスはその神様から聖なる油を注がれたと、クリストスというのはですね、神様の本質を注がれたという意味だったわけです。でこのキロスというのは全く本来キリスト教でも何でもない人だったんだけども、唯一の神も知らなかったけど、神様を特別に選んでですね、その歴史の中で大きな働きをするべく神が選んで神様の力を、不思議な力と判断力を与えたというわけです。そういうことをこう言っているんですね。今から2500年余りも前の話ですが、で神、私というのは神様ですね。そのキロス・ペルシア王の右の手をしっかりと取って、それで国々を彼に従わせる。要するにこの王に力を与えたのも神様だと言おうとしているわけです。そしてこのペルセオのキロスがですね、大きな力を持って次々平定していったり、いろんなこと富を獲得していったのも実は神様がそういうなさったんだと言おうとしているんですね。それにこの聖書における神様はですね、個人の単なる安心だけでなくてですね、全世界のいろんな人を歴史の中でですね、大きな歴史の動きの中で王を起こしたり国を起こしたり滅ぼしたり、いろんなことを全部、ほら当然のことながら万能の神様ですから、歴史の中でも働いている神様だということを言おうとしているわけですね。でそれがですね、この聖書というのは不思議な本で、実際にその2500年以上前に起こった特定の王に関して直接は言われたんだけど、それだけだったら意味がないんですね。今の私たちに遥か遠くのどっか知らない王のことが書いてあったところで私たちは何の関係もないわけです。ところがそういう具体的なことに書いてありながら、今の私たちにも直接またこれが関わっているって言って聖書っていうのはよく読まれてきたわけです。これさっき熊井さんがちょっと言われたようにですね、油を注ぐっていうのは神様の本質、大事も注がれるっていう意味なんですね。そうしたら私たちも神様がですね、私たちの身内をしっかりと取ってくださると。そしていろいろな敵対する人や悪い人がおってもですね、不思議とそれに害を受けないように引っ張ってくれると。そういうふうにこの書かれたことの背後に象徴的な意味を持っているわけなんですね。神様から力をもらった人は神様にしっかりと右の手、これは力のシンボルですね、目に見えない神様を私たちの身内をしっかりとって、そして従わせていろんな悪の力に負けないようにしてくださるという、でどんなところでも入っていくことはできると、城門も閉ざされない、そして神様が私たちの前も行ってくださってですね、さまざまな差がたるものを平らにしてくださるというわけです。でこの例えはもう少し手前の四十四章にも出ていたんですね。四十四章というところ1123ページのところです。四十四章の2、3と4というところですね。1123ページ、これはですね、神様がこの囚われた民を最初に言いましたように導き帰る、ペルシア王が結果をして帰るんだけども、それは神様がなさる技、その神様のなさる技っていうのは荒れ野に道が備えられると、荒れ地に広い道がこの世に通らせて、大和岡も低くされてですね、そこの人々が不思議と通っていけるようにするんだと、そういうようなことで、こうも言われているんですね。まあ、ちょっとそういうちょっと参照した元に帰りますが、そういうふうに、神様がひとたび導くときには、さまざまな妨げっていうものを不思議となくしてくださると。で次の聖堂の扉、鉄の貫禄へいう言葉がありますが、これもですね、どういうことかというと、今の私たちにとってこんなことは関係ないことかというと、実はそういうことではなくてですね、いろんな人たちがいろんな苦しみに遭う、例えば病気の苦しみっていうのはまさにですね、鉄の貫禄で苦しめられている、もうそこから出れないわけです。 目に見えない檻の中に入れられてですね、そうして実際に例えばベッドから起き上がれない、病院で目に見えない家は病院の中でずっともおらない感じでもおるわけです。我々も老齢化してきたらもう起き上がることはできない。老齢といういわば目に見えない檻の中に入れられていくわけです。で、現実に施設の中に入ったりして、もうベッドで場合によって縛り付けられたりして、そういうふうに考えますとですね、人間っていうのは目に見えない、そういうふうにもうどうしても壊れないの檻の中にだんだん入れられるということがいっぱいあるわけです。で、いよいよそこでもう扉に閉められてしまったと、もう生きていけない、そこまで追い詰められる人もおるわけですね。で、それから自分の心の中で、自分の心の中で大きなこの扉ができてしまって、もう外とも行きたくないと。例えば大人になっても子供でもですね、会社も行けないとか学校行けないという子供たちもできてきたりしますが、それは目に見えない扉ができて、棺桶で閉められてるなんて、そこから出ていけないということです。そういうふうに比喩的な意味まで考えますと、一人一人の心の中やこの社会とかいろんなところにですね、私たちはどこかその固い扉で、閉じられてしまったり、棺桶を閉められてしまったり、出ていけないという問題を持っているわけです。そういうものをですね、神様が壊してくださるとということなんですね。私自身がこういうキリスト教の信仰を持って、本当にこういうことが起こったということだったんですね。それまで学校で勉強をどんなにしてもしてもですね、みんなある意味で囚われている、大学の先生自身も囚われている、どっか目に見えない扉の中で閉ざされているというのをですね、そういうものを壊す方法が分からなかった。それをこの聖書の世界を知ってですね、初めてそういうものが壊されるということを私自身も知らされたんですね。で、こういうことは別のところもだから書いてありますが、この旧約聖書の死というのはですね、普通の死とは全く違うわけです。ちょっと107編というのを、詩編の107というのを見てもらいますが、詩編の107ページは948です。107の16、詩編のですね、948ページです。ここで見たら分かりますが、この107の16とすぐ上の107の13、14とかいうのと同じ文脈で言われているんですね。そういう比喩的な意味で言われているわけですね。107の13あたりから見たらわかりますが、苦難の中から主に助けを求めて叫んだら救いを与えられた、それを別の表現で言っているんですね。闇と死の影から導き出した、闇と死の陰で囚われてですね、いわば鉄の棺桶で締められとったようになってたけど、その束縛するものを立って壊してくれたと。それを経験したら本当に神様は慈しみ深いと、私たちに驚くべきことをしてくださるんだということも、これはですね、理屈抜きに実感をすることなんですね。この信仰っていうのは理屈ではなくて、本当にこういうことが起こった時にはもうこれは心から感謝せずに折れないわけです。で、その後でそれをさらに言い換えてですね、同じようなこと、主は聖堂の扉を破り鉄の棺桶を砕いてくださった、今日のところと全く同じ表現です。ですからこのイザヤもですね、このペルシャの王のこと、王の前途に次々とですね、敵のそういうものも打ち破られて次々と進軍していったというふうなことの中にもですね、この全く違う文脈と同じことが言われているんですね。ですからそういう非常に比喩的な我々の一人一人の心の中の世界ということも同時に含んでいるわけなんです。聖書はそこが非常に不思議な本なんですね。普通の一般の歴史の本とか小説はそれだけ楽しんで我々と関係がないわけですね。面白いなと思ったらそれで終わりなんですけども、聖書の場合いつも私たちと深く結びついているということです。私にはですね、こんな聖堂の扉は一つもないと、全く自由、全く完全な自由を持っているなんていう人はまだどこにもいないわけですね。まあ、肉体を持っているということ自体がある意味では扉の中に入っているわけですね。 ちょっと何かで苦しまないと思います。ちょっと何かあったら、例えば風邪でもインフルエンザでも、あるいは突然のがんとか事故でも病気でも目が悪くなる、高血圧、我々のこの周回の人も、ある人がですね、突然麻酔非常に大きな病気で救急車で入院したということがありましたけども、直前までそんなことを本人も誰も思わなかったことですね。それはもう本当に脆いわけです。元気そうにしとってもですね、例えばこの帰りしなに私たちも突然車バンと一発跳ね当たったらですね、もう私たち生き取れないぐらいです。この肉体って本当に弱いものですね。そういうふうに言えばこの寒熱で締められたようになってそこから出れない、ようなところがあります。でもそれを砕いてくださってですね、不思議とその肉体の外にある不思議な目に見えない神様の霊的な世界を、神様の国を 見させてくださると、まあ、そういうことがここで言われているということですね。はい、まあ、そういうふうに今日のところは他の箇所ともいろいろつながりがあるわけです。それから次ですね、元のところがあります。それからさらに神様が導くときにはですね、45章の3節です。元のところに書いました。暗闇に置かれた宝や隠された富をあなたに与える。ここで言おうとしていることはですね、普通の人がわからない良きもの、それが与えられるようになるっていうことですね。神様は私たちの前を行くときには、まあ、これがあるからキリスト教っていうのを何千年もこの旧約聖書から唯一の神の信仰は3000年も以上も続いてきたわけです。こういうふうにですね、隠された宝を本当に与えられたという実感がなかったら、そんなものを捨ててしまうわけです。とっくに滅びてるわけです。で、真理でないものは一時的には栄えても必ず時間という古いの中で落とされていくわけですね。だから最も正確な古いっていうのは時間だと言われますけれども、その時間の中でどんなまやかしものは一時的に栄えてみんな古い落とされる。これも確実に歴史の中を調べるほど全部そういうことになってきたわけです。だから非常に限定された人しかも広がらなくなるというようなことですね。で、この暗闇に置かれたと、本当にないと思ったところに宝があったと。これはですね、私たちは非常に苦しい事態にある。あるいは大きな、昔だったハンセン病とかですね、ここにも全盲の方もおられますが、目が見えないということはどこにも宝がないはずですね、普通考えたら。私たち目が見えなくなったら、たとえば帰ることはできないわけです。外に出ても同行することもできる。そういうふうなことで、全然その宝なんかないと思われるところにもですね、ここにおられるような全盲の方もですね、ここの以外にもおられますけれども、それらに宝を見出したということだったわけですね。本来、その目が見えなかった一切の宝はなくなると、このように良いもの。だけれども、そこで隠された富を発見することができたというのが、これが無数の人が経験してきたことなんですね。そういう意味で確かにこのこともですね、全くの暗黒に置かれた、まあ、極端な恐ろしい病気は雷病だったわけですけど、もう親族の関係も職業も結婚も生活も全部ダメになって、自分の体までだんだん壊れていくわけですね。最終的に目が見えなくなったり、手足を切断したりすることまで起こったと。そういう恐ろしい暗闇の中ですらも、神様としっかり結びついた人は確かにそこで宝を発見していったということだったんですね。このことは新約聖書にもこの隠された宝があると、この世界にはですね、これ本当に大事なありがたいことですね。病気になって目が見えなくなったり、もう例えばもうそういう大きな事故になったら一切良いものはなくなったと、見放されたという意味、そういうふうに思うんだけど、そうではないということなんですね。ひとたび神様と結びついたら、新約聖書の表現をちょっとだけ見ておきますが、これは新約聖書のマタイの福音書というところですね。新約聖書のずっと終わりの方のところ13章というところを見ていただいたらですね、マタイの福音書の24-26ページです。後ろの方のページで見てください。26ページ、こっちの方ですね、ページ数が別になってますから、この26ページです。このページ、これ400ページですね。そちらの26ページです。 26ページというところですね。でその13章26ページの下の段にありますね。ここに44節というのがあります。天の国、これは天の国というと死んだ後の世界みたいだけど、そこでは全くそうでないんですね。神様の国、神様のご支配のうちにあるものはこのように例えられた。畑に宝が隠されていると、見つけた人はそのまま隠しておいて喜びながら帰って、それまで持っていたのをみんな売り払ってそれを買うと。あるいは良き真珠を探していると同じだと。高価な真珠、これも両方たがりですね。一つ見つけた他のものをみんな売り払ってでもそれを買うと。それにここも畑に隠されていたっていうんですね。今日のイザヤ書のところもそうです。隠されていた、普通は全くあるとも夢にも思わなかったものがあるということが分かる。これが本当に信仰を与えられた大きな恵みでもあるというんですね。そういう意味で例えば寝たきりの人になったり一切奪われるわけなんだけど、それでも天の国の良きこと、この真珠を見つけ出したという人が実際におるわけですね。これはだからこういう信仰の神様のですね、特にこのキリスト教でいう全世界を全て見ての置いてある神様でなければですね、こんなことできるはずがないわけです。そういうふうに、だからこのキリストの神様を結びついている限り、私たちがいかなる事態にあっても必ずそこらそのなりの宝を与えてくださるということなんです。ですから、あとこの今回のような大津波ですね、もなってきましたけれども、全て燃え取る、親も失った、家族も失った、家も失ったと。そういう人でも見つかる宝、元気な人では決して見つからないほどの深い宝を、尊い宝を見つけ出せるというのは、神様と結びついたら、こういう見つかるということですよね。それは歴史的にそういうことがずっと起こってきたからです。はい、そういうことで、こういう新約聖書にも、こういうつながりのあるところだということなんです。で、元のところに帰りますね。でそういうことをですね、だんだんと知って、それで、これは本当に神様がそういうふうに与えてくださったんだと分かるようになるということを言っているわけです。で、その下のところ、この4節からですね、私はあなたの名を呼んで、これはそのままペルシャを見せたということです。だけど、あなたは知らなかったというのはですね、それは自分の力でしたと思っている。実はその背後に神様がおって、その世にあなたその王に力を与えてですね、そしてその状況を整えて、実は背後に神様がしたんだ、これを知らなかった。これを先ほど言われたようなことです。私たちは何かができたら自分の力でできたというふうによく思いがちなんだけど、考えてみたらですね、突然事故にあっても病気になってもですね、親が突然死んでも学位がなくても、そのままみんな壊れるわけです。ですからその背後に私たちがどんなに頑張ろう努力しようがですね、別の手がパッと働いたら途端に私たち一生動けなくなるからなんですね。交通事故と、それが起こらなかったということは何か不思議と守られていたということなわけです。ですから神様がそういうことを背後でしてくださっておったんだけど、あたかも自分がしたいように思い込んでいた。そういう意味であなたは知らなかっただろうと。私は次のところです。あなたに力を与えたが、私が与えたということはあなたは知らなかったと。その背後の神様が私たちに実はいろんなことをしてくださっているというふうに気がつくということです。で、この5節は6節はですね、将来的な展望です。この聖書の世界のカノンと違うところは非常に大きなスケールでいることですね。日の昇ると東の果てから西の果て、要するに全世界という意味です。全世界で人々はですね、治療になる。この聖書でいうとこの唯一の神様、永遠であり、しかも万能であって、さらにまた愛と真実に富む神様以外はみんな虚しいものだと。その神様に結びついたら不思議といろんなことは虚しくなくなっていくと。たとえ病気になって、たとえ死が近くなっても、あるいは死んですらも虚しくないと。神様のところに行って完成されるんだからというわけですね。そういうふうに実際にこのことを部分的に知ろう、今でも全世界にこの聖書が伝わっていったわけです。 その日の昇るところが日が沈む。これは2500年も前だから、こんなふうなことを言ってた極めて少数の人だったんですね、この当時は。もう全世界地球のです極めて少数の一角の人しか知らなかったのに、そういう人がこれが全世界の人がですね、こういう神様のことを知るようになるというふうに予言したわけですが、実際にそういうことが部分的にしろ、キリスト教の十字架がない国がどこ探してもないぐらいになったわけです。でもそういうふうに非常につまらないような小さなことでも神様と結びついてみたら、これも深い意味があるというふうに思えるようになっているんですね。で、次のところ7節はとても分かりにくい、このままではですねと思われる。光を作った平和をもたらす、これは分かりやすいけど、闇や災いを創造するものと言いますが、これはですね、災いと訳してあるんですが、ラーっていう言葉はですね、不快なものや嫌なものや災いみんな指す言葉なんですね、このヘブライ語は。で、良きものとともにですね、非常に嫌なものもあの背後で深い意味を持って神様を起こしていると言おうとしているわけです。例えば私たちにとって病気は一番嫌なものですね。どんな人、どんな変わり者がおってもですね、目の苦しい病気になって目が見えなくなる、そんなお腹が痛くてもう耐えられないな、そんな病気になりたいと思う人はどんな変わり者では一人もいないわけです。だからそういう非常に嫌なことも全部含め、ここではですね、災いってありますけど、みんな含んだことを言うんですけど、実はそういうことも神様は深い意図を持ってされてるわけですよね。私たちは非常に目とか歯とか歯、まあどこでもですね、本当に痛みを感じた時には非常に自分の弱さを思い知らされるわけです。もう本当に医者の助けを借りなかった生きていけないというふうなことをですね、私自身も何度か思い出すわけです。あの大変な痛み、もうほらもう夜も眠られないということで、実際に細菌性の感染だったから手遅れだったらもう死んでたかもしれないというのはですね、もう本当に高い熱も出て、でも本当にその時に医者とか薬っていうものはありがたと思ったけど、一方で非常に弱いものだと、元気な時に非常に強がり言ってももういとも簡単に私たちは何にもできないものになるんですね。でもそういう弱さを思い知らせているために、そういう災いのようなものを神様がなさっているということを言いたいわけです。闇の世界を思い知らさないと光がわからないと、さまざまな苦しいことを知らさないと本当の平和や良きことはわからないという意味で、とにかくいろんなことは深い意図を持って神様がなさっているとここで言おうとしているわけですね。だから歴史の中でもこういうふうに大きなことをすると、だからどんな妨げがあっても本当の神様と結びつく限りはそれが打ち破られるというように、今日のところ区切りでそういうことを言っているのはそういう意味なんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。